CS ハーモニーラジオのモデリング編を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は、前回のノートの話でスピーキングの部分が大事ですよねっていうところの話をしてきたんですけど、それぞれのこうフェーズとかで実際どういうことをやってんのみたいな話、1回目でも若干触れてるんですけど、ツールとかどういうの使ってたりとか、そんなところを話しながらそのあたりの活動をうまく回すためにできることってなんだろうねみたいなことをちょっと話していきたいなというふうに思います。
はい、
はい、今回ぐるぐる回るこのいわゆるヒアリングプロセスの構造的に言うと、まあ循環してるんですけど、入り口はリーディングからなんで、ヒアリングの事前っていわゆる準備活動のところで、八木さん的に使っているツールとか何かありますか？
初めて行くお客さんとかだと、それこそ情報が全然ないので、例えば会社の IR 情報とか、そういったものとかを使ったりしますね。スピーダーはまあ使わないけど、まあそういうような、あの要は業界誌も含めていろいろ広く取れるものは取るっていうのがまず一つあるかなと
思います。
で、あとは、インタビュー項目を作るときとかなんですけど、比較的その漏れないようにある程度全体像は把握したいなと思うので、これはあの思考法の整理に近いんで、ちょっと必ずじゃないんですけど、あの、X マインドとかマインドマップ作るツール使ってますね。
それ
で、どういうものを聞くとか、あの、観点とかを洗い出して整理するみたいなことはやってる感じかなと思います。
やっぱりなんかその辺ですかね。まあ、インプットとかだと、あとそれ以外に Google アラートとかで、その人たちのトピックとか、まあ、最新情報を取ったりだとか、あとはやってる人とかだと、代表の方のノートや Twitter とか、まあ、SNS の情報なんかとかも、まあ、取りに行ってみるみたいなこと、まあ、基本的には、こう、ウェブで取れる情報っていうのは、まずインプットとしては取ってきます。で、まあ、そこに対して効率よく取れるようなツールがあれば、まあ、なんかそれ使ってくっていうところで、
うん、
スピーダーみたいな話もあったんで、お金がある人はひょっとしたら IR とかをある程度こう分かりやすく情報を取っていくとか、まあそういうところでそういうサービスも使えると。
あともう一個ちょっと今忘れてたんですけど、基本営業に話は聞きますね、事前に。
ああ、そうですね、うん、確かに確かに。
なんか今回会う人はどういう人で、あの会社の立ち位置的にはどういう役を周りにするんですかとか、そういう話はまあ事前に仕入れとく感じですね。
あとはこれまで使ってきた説明資料とか、
そうですね、
まあ、提案資料とか、
はい、見とくっていうのはやりますね。
そんな感じですかね。
はい、
でまあその辺元に設計するときはやっぱりマインドマップみたいな抜け漏れをなくして、まあ、項目ちゃんと構造化して設計するツールを使ってるって感じですかね。
そうですね、
まあ、そこはインタビューの中設計になってくるところかなと思うんですけど、まあ、その辺のマインドマップみたいなところってこう試行錯誤としては便利かなと思うんですけど、前回の話でもインタビュー設計の時ってまず仮説を作って、でその仮説を検証するために項目を落とし込むっていうところがあると思うんですけど、
はい、
仮説をこう出すみたいなところとかはメソッド的なものってなんか持ってたりしますか？
パッとは言えないんですけど、どっちかっていうと、マインドマップ作りながら仮説考えつつとかっていうのはあるんですけど、基本その業務は意識するかなと思います。
なるほど、なるほど。
っていうのと、その業界とか業務の中でよくありそうな課題みたいなのは、あの他の、これは経験に基づいちゃうんで、あれではあるんですけど、あの自分の経験からこういうことだとこういう問題起こりそうだなっていうのは最初に想定するかなって感じ。
なるほど、なるほど。あ、じゃあなんとなく、まあ、インプットする中の情報でお客さんって何々業で、まあ、こういう提案内容だったらこういう業務がまあ基本的に対象になり、その業務って大体こんな課題ありそうだなみたいなことも、
はい、そうですね、うん、
ある程度そこまで深掘った上で設計に反映するとか、
はいはい、そうですね、
ちょっとそこはまあ多分知見によるところがある
んで、そうなんですよね、うん、
僕は八木さんほどしっかりと作り込んでないところはあるんですけど、情報収集するところは結構近いかなと思いますし、マインドマップのツールは必要だし欲しいなと思うんで、 X マインドみたいなああいうツールでこう整理していくっていうのはやっぱりやってるかなっていうところで、で仮説のところは今みたいに知見があると、ね、そういうのぜひ使えると本当いいなっていうところはありますよね、うんうん、でじゃあ次準備でそこまでやったら本番の実施になると思うんですけど、実施の時使ってるツールとか、あります？ちょっと工夫とか仲良くなるみたいな話の観点は 前回も少し触れてたと思うんですけど、ツールって言われてもなんかないような気もしますけど、
資料を見せれるかどうかでも変わってくるんですけど、なんかもともとその趣旨に合った資料とかが用意できるんであれば、それを見せながら話をした方が分かりやすいかもしれない。で、場合によっては、対面の場合ですね。対面の場合でホワイトボードとかが使えるんだとすると、そこで、書いてみるとか。
ああ、なるほど、なるほど。
というのはあり得ますね。うん。
もう聞きながら書いていくってことですね。
そうですね。
結構それ口頭テクニックな感じがしますけど。
そういう関係性になってる後だと思いますけど、初回のヒアリングの時にいきなりホワイトボード書き出すってなかなかできないんで、普通。だから多分何回か話してる時にとかっていう方が多いですね。で、逆に言うと初回の時は、なんか本当に叩き台のディスカッションペーパーみたいのを持ってって、どうとでも転んでも大丈夫みたいな資料で最初喋り始めて、実際どうですかみたいな聞き方をしていくっていう感じかなと。思いますけど、
コンサルの方って、まあ、八木さんもコンサルなんで結構そのホワイトボード使われてますよね。なんかその話をしながら論点を整理していったりとか、まあ、書き出していくみたいなことをやってるんで、ヒアリングが主ですけど割とライティングとかしながら実施してるかなというところですね。で、あと今オンラインなんで録画みたいな話とか、はい、文字起こしみたいな話とかもこう増えてきてるかなっていうところですかね。
確かに確かに、
うん、そこがまあ本番かなと思うんですけど、まあ、ただお客さんによっては割とカチッと作り込むよりは幅がある形で聞いてくんで、結構臨機応変な対応とか柔軟にやらなきゃいけないところがあるじゃないですか、
はいはい、
なんかここって、まあ、一番難しいところだし、まあ、ノウハウ化しづらかったりとかこうメソッド化しづらいところではあるんですけど、
うん、
なんか参考になるようなこととかもあったりします。
そういう意味でちょっと前提なんですけど、ダメなインタビューとかヒアリングのパターンの一つとして、
はいはい、
インタビューとかヒアリング項目を作り込みまくるやつがあるんですけど、
あ、はいはいはい、
それ大体ダメですねそれアンケートみたいになっちゃうやつがあって、そうするとそれ別に前事前に送って回答してもらえばいいじゃんみたいな話になるので、ヒアリングをちゃんと直接することの意味って深掘りすることにあるので、
うん、
その言ってもらったことの話をさらに深掘っていくって方が重要になるんで、なんかそこはなんか言った通り作り込みすぎないっていうのが非常に臨機応変にやっていくっていうのが重要ですというところがあるんで、ここでのポイントは最初に自分で立てた仮説にこだわらないっていう仮説は立てるんだけど、
確かに確かに
こだわらないっていうのは大事。
それは本当大事ですよね。想定質問とかなんとなく Q&A とか、うん、まあ、予想はしていくけれども、それが絶対と思っちゃうと結構それ外した時になんかあわあわしちゃって、
うん、
その回収というかなんかこう立て直しができなくて終わってっちゃうみたいな、うん、こうダメなインタビューを、ね、僕もなんかした経験があるんでわかるんですけど、確たる話にまだなってないからこそ、うん、想定内と想定外の話をなんかちゃんと来るという心構えは非常に大事ですよね。
そうですね、う
ん、
で確かに仮説にこだわらないんですけど、うん、聞きたいことだけは押さえておくみたいな、
うん、そ
のバランス感覚みたいなのが大事な感じですね。
仮説が外れたとしても、その外れているのはなぜそうなのかとか、どうしてそういうことをしているのかっていう背景や事実を確認するってことが大事ですね。
はい、その通りです、その通りです。
まあ、そういう意味だと良くないのは、なんかダメなんだけど、じゃあこういう観点だったらありますかみたいな、ね、変にイエスを引き出しに行こうとしちゃうと、ヒアリングの趣旨から外れてっちゃうので、どうしても作った仮説が愛おしいとそういうことをやっちゃいがちですけど、まあそれはやらないようにするのがいいですよね。
やらない方がいいです。なんか、生返事が返ってくるときあるじゃないですか。ああ、うん、まあそうですみたいな。
そうですね、みたいな。まあ、あるっちゃあるかな、みたいな。うん、まあ、それはちょっとそうですね。まあそこも相手の反応によってもやっぱり何でしょう、テンションが分かりやすい人とかだとこうヒットするとかなりこう声のトーンが上がってきたとか、う
ん、はい、上がります上がります。なんか前のめりになる瞬間、
そう前のめりになる瞬間があるんで、うん、あそうなんですよみたいな話とかが出てくると、文字にすると伝わらないですけど、そのそうなんですよのこのイントネーションというかアクセントでだいぶ見えるみたいなところもありますよね。
リアルで話することのメリットってそういうとこじゃないかなと、うん
うん、情報量が多いんでやっぱそこでいろいろ分かることがあるかなっていうところで、ただスタンスがおっしゃるように固執しないってことが非常に大事 なぜならまだインプットしようとしてるので変にアウトプットをした内容に寄せていくっていうところはもう誘導になっちゃうんでよろしくないですよね。
仮説した通りだとあんま聞く意味ないんで、
まあまあ、
ある意味
まあそれはひょっとしたらさっき言ったように作り込んだやつで回答してもらってもいいレベルになってるかもしれないですよね。
まあその仮説が正しいことを確認したいわけじゃないので実際問題は
想定した仮説の通りだったら、
うん、それはそれでもいいんですけどね。
話は早いっていうだけで、そうじゃないことの方が多いんで、それを受けてどういうふうに考えれるかっていうところが臨機応変なところってやっぱり大事ですよね、
はい、そうですね、その通りだと思います。
はい、そしたら次にヒアリングしましたっていうところで事後のところに移っていくと思うんですけど、まあ、八木さんは議事録いきなり行くんじゃなくてちゃんと絵にするみたいな話とかもあったんで、スピーキングに類する活動をすでに取り組んで組み込んでると思うんですけど、
はい、
そのいわゆるスピーキングやるときとかっていうのはなんかどういうツールとか使ってたりしてます？
ツールというかもうあれですね、チームで集まって喋るっていう。
ああ、喋る、なるほど。
いい感じ。まあそれこそ逆にそっちどこでもホワイトボード使って書いてみたりっていう、まあ結果絵にしようとするんで、あの絵のイメージを書いてみるっていう方が多いかなって感じですね。で、録画したものとかを最近だと使ったりはするんですけど、あんまり見返す、あの、本当に、見返すときって、結構重要な、例えば役員の打ち合わせで、うんうん、そう、何回もその人と会えないとか、その人の意図を組まなきゃいけないみたいなときは、その動画とか撮らせてもらって、何度も見るみたいなことはするんですけど、まあ、そんな感じですかね。重要度で変わってくる気はしますね。
それと、まあ、録画と、まあ、今言ってるホワイトボードみたいな、
うん、
あと僕も八木さんと何回か、そういうプロジェクトで一緒になった時はよく使ってるのはこう付箋とかですかね。
はい、うん、
整理するための、まあ、道具としてそのホワイトボードと整理するためのフレームの、まあ、図とあとはそこに付箋をペタペタ貼っていくみたいな、うん、 そんなとこですかね。
付箋を使うのはだいぶ大掛かりなやつですね。細かなヒアリングとかだとここまでやらないことが多いかもしれないですけど、
ここはヒアリングのまあ量というか長さとかボリューム感に依存するって感じですかね。
はい、
あとちょっと話に出たら録画なかなか見返さないもんだよ。確かにおっしゃる通りそうなんですよね。
そうですけどね。
一時情報がいっぱいあればいいっていう問題じゃないところなんかよく表してるなと思って、
そう、
まあ、やっぱ議事録必要なのをまとめて情報量落とさないとノイズもいっぱい入っちゃうんで、まあ、そこじゃないですか。
そうだと思います。
でその時にやっぱりスピーキングみたいな感じでちゃんとそのノイズ落とすところをみんなでやっていった方がより良いっていうところですね。まあ、これちょっと1回目の話につながっちゃいますけど、
と思います。
そしたらヒアリングのところの事後としてまずスピーキングはそんな感じでホワイトボードですと、で最後にこういわゆる議事録とかまとめていくというライティングの部分があると思うんですけど、そこは何かツールとか使ったりとかこういうやり方工夫してるとかありますか？
ケースバイケースですけど、パワポで書くことが多い。
パワポで書く、それはどういうことですか？
多分エクセルとかで図で書こうとするとクソでかくなるのと細かくなりすぎるんで、パワポで収まる範囲でいくという
図のまとめっていうことです ね、
はい、図のまとめはそうですね。であと、まあ議事録が求められる時があるんで、まあ、それはもう本当に愚直に議事録書くっていう話と、
そうですよね、
あとはポイントとなるとことかアクションアイテムとかは抜き出しといて最初につけるとかって、まあ、それ一般的な話だと思うんですけど、そういうぐらいのことはやる感じですね。
いわゆる議事録書くときにフォーマットがあって、まあ、大事な項目をちゃんと漏らさないように書くみたいなことですよね。まあ、大体そんな感じかなって僕も思うんで、僕らの整理したいわゆるリーディング、ヒアリング、スピーキング、ライティングっていう活動のそれぞれいくと、まずヒアリングっていうのはウェブのサーチだとか IR の情報とか、まあ、Google のアラートとか、まあ、そういった形の情報を取る仕組み化のところと、あとはマインドマップのような思考ツール、そこはまあちょっとリーディングからいわゆるヒアリングに移行するところとかにまあ設計するところで使われますけど、まあ、そこで思考整理して仮説を作り準備すると、
うん、
でヒアリングのところはホワイトボードっていうので相手の内容とかをまあこう拾いながらこう問題点とかこう深掘りするところっていうのをまあこ うまく可視化していくっていうところで使ってると、
うん、
次のスピーキングっていうのはそういう意味だとホワイトボードを使ってボリュームが多いと、まあ、そこに付箋なんかも入れながら、まあ、構造化していくっていうところかなと。で最後のライティングに関しては、まあ、図とかのまとめとかもしくは議事録みたいな話なので、まあ、基本的にはテンプレートみたいなものに合わせて、議事録を書いていく、うん、あとはこう議論してスピーキングで洗い出してきた内容っていうのの大事な要素を、まあ、図としてまとめてパワーポイント使うみたいな、
そうですね、
まあ、そんなところがライティングのところになってくるかなっていうところで、まあ、基本的にそういう意味だといわゆるインプットの最初とアウトプットの終わり、リーディングとかライティング系のところっていうのは IT のツールを使ったりとか、うんうん、オフィス系のツール使って作業する、うん、けれども、そのヒアリングとかスピーキングのように割とこう深掘るところっていうのは、
うん、
こうホワイトボードみたいなこうちょっといわゆる、う
ん
う
ん、アナログな感じですよね。
アナログなところとか、まあ、その対面でやるときのなんか良さを生かしたような部分っていうのが生きてて、
うん、そうですね。
ホワイトボードは今、まあ、ミロとかそういうのもあるんで、大体もできるっちゃ、まあ、できるとは思うんですけど、対面でやるときは、まあ、基本的にはやっぱアナログの方のツールが活躍するかな、みたいな。まあ、そんな感じの整理ですかね。
うん。
IT 使うのって共有まとめはすごい使えるけど、深掘るみたいなところっていうのは、やっぱりこう、リアルとか生の情報を扱うんで、割と、アナログ的なものっていうのがやっぱまだまだ重要なんだなみたいなことがなんかちょっと気づきですね、うんうん、
まあ人ですからね。
うん。深掘りのところって効率化できそうでなかなかできないところってそういうところにありますよね。
そうですね。ヒアリングじゃなくてアンケートじゃダメなのかっていうのは多分そこに聞いてるんじゃないかなって気がしますけど、うん、うん。
いや本当にヒアリングやスピーキングしないんだったらアンケートでいいんじゃないのっていうのは、うん、まさに IT 領域のところが得意なところで完結できるとしたらそうですよね、
うん、
確かに確かに。最後になんですけど、
はい、
僕らが使ってる、モデリングあるじゃないですか、プレップモデリング、
はいはい、
あれってまあ基本的に業務を明らかにするやつなんで、
はい、
それを使うとしたら八木さんだったらどの領域で使えそうかみたいなところってどう思います？
そういう意味で言うとノートでも書いてもらっているアウトプット側の方です。右側のスピーキングとライティングのあたりじゃないかなとは思いますね、うん、あの話聞いた、まあワークショップを実際やるとすると、うん、実はヒアリングしながら作っていくみたいなのがあるので下手するところで全部一緒にやってる可能性はあるんですけど、うん、あのぐるぐる回してでただ一回あのヒアリングしてこっちで叩き台作るみたいなパターンだとどちらかというとアウトプット側にあのスピーキングとライティングのとこによってて、うん、多分聞いた内容をベースにモデルで書いてみて自分自身で深掘りしてそれをあのそれこそモデルなんで図示化されるんでそれもう一度持ってヒアリングして確認するみたいなループになるんで右側が強いかなって感じかなと。
そうですよね、
うん、
割と出発点はスピーキングのところでいろんな出てくる認識の内容とかを照らし合わせて、うん、お客さんのゴールに対してどういうチェックポイントをアウトプットとして作んなきゃいけないかみたいなことを、うん、まあ、明らかにしていくと、まあ、それがライティングのところで図式化され、うんうん、整理され、うん、でそれが次のリーディングの時の、まあ、インプット情報としていくみたいなそんな流れですかね、
うん、そうですね。
まあ、認識合わせるときとかにももちろん使えると思うんで、まあ、全てのフェーズで使えるんですけどこのプレップみたいなモデリングのツールのこう活躍の発揮どころの入り口って実はスピーキングなんじゃないかなみたいな気もするんですけど、
うんうんうん、
どうですか？
そうだと思います。この要所言で言うと、まあ、深掘りのところでかつ、アウトプットが最初の方なので、まあ、共有っていうのはある意味その形を出してみんなで見ようねみたいなところなんで、なんかあの少なくとも書くところはおそらくスピーキングのところが近しい感じですよね。
うんうん。なんか結構そういう意味だとこう喋るだけである種モデリングしていくっていうところが役割を分けると本当にある議論をしてる中で横に八木さんがいたらまあ業務の内容がこう構造化されて可視化されるみたいなことがまあ可能っちゃ可能です。
うん。ヒアリング力はそれなりに持っていただいた上でですけどね。
もちろん。得てきた情報がこうちゃんとしてないと、まあ、それはあのスピーキングのところのクオリティには依存するとは思うんですけど、うん、ただその喋ることによってそういうものがなんかこう構造化されるっていうところが結構出発点なんだなみたいなことで言うと、はい、僕が一番ブレストするところとして大事なんだなっていう気もしますよね、うん、よくブレストしようみたいな話とかって社内とかでも多いんですけどリーディングフェーズの時にやってる気もちょっと個人的にはしててなんかこの話をしててい わゆる何かの準備のためにブレストするじゃないですか、
うん、
あの例えば、うん、何かのイベントがあってその前にどうしたらいいっていう風にブレストを入って、
うん、
ああだこうだ議論するんですけど 結構個人的にそれあんまワークしてないなって思うことが多くて、空中戦になることもなんかたびたび感じるんですよ。
情報が少ない状態でそんなやって
る。そうそうそう。そうなんですよ。
うん。
いや、ブレストこそ実はスピーキングでやっぱりやった方がワークするんじゃないかなみたいな、
う
ん、
確かにそれはそうかなって気しますね。
まずリーディングのところとかその準備のところっていうのは、まあ誰か一人がこうリードして作って本番迎えて、まず仮説だからぶつけてみて、うん、そこで得てきた情報をもとにみんながそのヒアリングの場を体験した上で、そこに対してああだこうだブレストするっていう方が、まあなんか実はその良いのではないかみたいなこともちょっと今話して感じたりはしましたけどね。
うん、
うん、
ブレストがブレストじゃないのも結構よく世の中見る
そう、まあまあブレ、まあ、真の意味でのブレストは分かんないですけど、ね、よくでもこうブレストしようっていう時に、
うん、
なんとなくこうヒアリングの前工程とかでなんかそういう話をすることが多いかなみたいなことがあるので、うん
うん、なんか、うん、ブレインストーミングというものの、まあ、本質的なところ、本質的というか、なんかもう目的がちょっとよくわからん部分もあるんで、あれです
。あ、確かに確かに確かに。
リーディングのところでやっても意味ねえやろっていうのは実際そうかなとは思います。この、ヒアリングの文脈の中でそのブレスト的なことをやるならどこだって言われると、やっぱスピーキングのとこが一番意味があるような気がしますね。
あ、ごめんなさい。そう。なんかカジュアルに話そうみたいなのが結構ブレストみたいなキーワードで、ああ、そうですね、なんかいうことが多いので。
わかります。わかります。わかります。
そういう会話するんだったらやっぱりギャリング後のスピーキングフェーズでやるんだのがなんか結構効果あるんじゃないかなみたいなこと、この辺が今回話して分かったところで、まあこのあたりの整理はちょっと前回も言いましたけど、まあノートに書いてあるんで、よければ見ていただくと理解がもうちょっと深まるんじゃないかなというところなんで、はい、よろしければ見ていただければなと思います。はい、ということで、ちょっと2回にわたって、このヒアリングのプロセスの構造っていうところをちょっと喋ってきたんですけれども、以上としたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。